まり第822号2022年8月号です。毎日厳しい暑さが続いています。セミの鳴き声も一段と賑やかになり、夏を謳歌しているようです。木々の緑も濃く深くなり、まさに山滴る様相です。夏真っ盛りですね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は紙面いっぱいに白い水しぶき、その向こうに園児たちの笑顔笑顔。7月3日、3年ぶりにイマリンビーチの海開きがありました。この日を待ちわびていた園児たち、初泳ぎに早速海に飛び込み歓声を上げていました。久しぶりにイマリンビーチに子どもたちの笑い声が響き渡っていました。
主な内容、トピック、特集、8月は童話問題啓発協調月間です。みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、インフォメーション、暮らしのチャンネル、第27回図書館星祭り、人の動きとなっています。トピック、6月15日、直木賞を受賞した作家の今村翔吾さんの講演会とサイン会が市民図書館でありました。これは今村翔吾の祭り旅、47都道府県回りきるまで帰りませんと題し、5月に出発して9月まで118泊119日かけて車で全国を巡り、講演やサイン会を開催される旅の一環で、早田書店と伊万里市民図書館が共同で企画に応募し、開催が決まったものです。会場には市民図書館の司書が手作りしたトンテントン祭りのだんじりを飾るなどして祭りを演出。参加者は70人でした。講演では、小学校5年生の時に出会った本をきっかけに読書にはまったことや、作家になりたいと思いながら家業のダンス教室の講師をしていたことなどを話され、最後に夢は叶う、希望を持ってほしいと熱い思いを伝えられました。
特集、8月は童話問題啓発協調月間です。自分を見つめてみましょう。人には誰しもふるさとがあります。生まれ育った場所に愛情や誇りを持って生活しています。言うまでもなく、人は生まれる場所を選ぶことはできません。当たり前の話です。それなのに、私たちが暮らすこの社会には、この当たり前のことを理由にした差別があります。生まれた場所や育った場所、住んでいる場所など、いわゆる住所で人の値打ちに差をつけるブラック差別です。ブラック差別は人生を奪います。例えば、優れた能力がありながら就きたい職業への道を閉ざされたり、世間体を気にする周囲によって愛を引き裂かれたりするなど、ブラック差別によって引き起こされる様々な人権侵害は童話問題と呼ばれ、人権の世紀と期待された21世紀においてもなお、日本における重大にして最も深刻な社会問題です。童話問題は昔から言われているから、みんなが言っているからという周囲の意見に左右される日本人の悪しき風習によって引き継がれてきた日本固有の人権問題と言われています。童話問題の解決なくして、日本における人権問題の解決はありえません。この機会に自分を見つめてみませんか。差別をなくす第一歩は自分と向き合うことから始まります。知っていますか。ブラック差別をなくすための条例、平成28年にブラック差別の解消の推進に関する法律が制定されたことを受け、 新たな施策を盛り込み、今ありし部落差別の解消の推進及び人権擁護に関する条例が令和2年改正、より充実した取り組みを推進しています。この法律が制定された背景には3つの深刻な理由があります。 1. インターネットの普及によって部落差別が拡大し悪質化していること。 2. 就職や結婚に関する身元調査が後を絶たないこと。 3. 解決したわけでもないのに同和問題は過去の問題という誤った意識が広がっていること。伊万里市の条例の主な内容。差別のない明るい伊万里市を実現します。差別の解消は市の責務です。差別の解消は私たち一人一人の課題です。これまでの取り組みの効果を検証します。差別を受けた人への相談体制を充実します。効果的な教育・啓発活動を展開します。今あなたに伝えたいこと。差別とは、差別をする人が自分に都合のいいことを正当化するために理由にならないことを口実にした命をも奪う言いがかりのことです。差別は差別をする人がいるから起こります。つまり、差別をする人が差別する理由を作っているのです。差別をなくすというと壮大なイメージが先行し、ともすれば無力感に陥ってしまいますが、私たちが自分にもできることがあると思えたとき、同和問題は解決に向けて大きく動き出します。なぜなら、社会は私たち一人一人でできているからです。あなたが変われば、社会も変わります。自分を見つめましょう。差別をなくす第一歩は、自分と向き合うことから始まります。一緒に学びましょう。市では、市人権同和教育推進協議会や、市人権同和教育地域推進員など市民の皆さんとの共同で地域に密着した各種研修講座を開催しています。身近な研修講座に気軽に参加してみませんか。サークルや職場に講師として同和教育指導員を派遣しますので気軽に申し込んでください。登録しましょう。本人通知制度。就職や結婚の際に相手の本籍や家族状況などを調べる身元調査は極めて深刻な人権侵害行為です。近年、住民票の写しや戸籍謄本などを不正に取得し調査会社などに販売する事件も起きています。市では皆さんの個人情報を守るため住民票の写しや戸籍謄本などを本人や家族以外の第三者に交付した場合にお知らせする本人通知制度を実施しています。この制度を希望する人は事前に登録申請を行う必要があります。詳しくは市民課窓口係電話 23-2143 へ問い合わせてください。8月30日火曜1時半から市民センター文化ホールで同和問題講演会を開きます。演題はインターネットと人の関わり合い。講師はタレントのスマイリー菊池さん。特集に関する問い合わせ先、障害学習課人権同和教育係電話 23-3186。
みんなの広場です。6月30日発達小学校の4年生が地域を学ぶための校外授業に参加しました。漁業について話を聞いた後、船で伊万里湾に出港し港湾の開発などについて学びました。 また塩作りも体験。児童は塩作りは手作業が多くてびっくりした、暑い中で作業してすごいと思ったと話しました。7月3日伊万里合唱団の定期演奏会が3年ぶりに市民センターでありました。26曲が披露され、心から楽しむことができた、来年も楽しみとの声が聞かれました。同じく7月3日慶徳高校と伊万里実業高校の生徒5人が選挙管理委員と協力し、マックスバリュー伊万里駅前店で投票の啓発チラシを配布しました。7月9日大河内山では涼しげな風鈴の音色が響いていました。夏の風物詩風鈴祭りが8月31日まで開催中です。続いて教育と文化です。自分らしく生きられる社会の実現、もっと男性の意見を生かした男女共同参画社会を、令和3年9月に行われた男女共同参画に関するアンケート調査の結果が3月に公表されました。その中で特に関心を持ったのは中学生高校生の回答でした。全体において男性が優遇されていると回答した割合は男女ともに高いのですが、男子生徒の回答の中に学校の中で女子の方が優遇されているという意見がありました。女子には更衣室があるが男子にはない、 LGBT に関して女子用のズボンはあるが男子用のスカートがあるわけではない、などの理由が書かれていました。男女平等について語るとき、社会における女性の活躍を期待したり、家庭における家事の負担を減らしたりすることに関心が集まりがちです。また、研修会では参加者の多くが女性です。しかし、男女共同参画の社会を目指すためには、男性も女性も同じように意見を出し合う必要があると感じました。さらに、多くの生徒が、子どもの時から男女平等について学ぶことの必要性を感じています。教育の場で学ぶ機会を増やすことは、誰もが自分らしく生きられる社会を実現することにつながるでしょう。問い合わせ先、企画政策課男女共同推進係、電話 23-2115。 郷土の文化財伊万里鍋島ギャラリーの名宝その4、今月は染付四分重箱を紹介します。現状は2段重ねの重箱ですが、もともと4段であったと思われます。歪みのない造形は一つの粘土の塊からくり抜いて作ったと思われ、鍋島焼ならではの手の込んだ作品です。蓋には漢詩が書かれています。佐賀藩10代藩主を隠居した鍋島直政公が伊勢藩主の藤堂公に求められて作った漢詩とされています。鍋島直政公伝によると、この作品は鍋島藩窯が藩営から民営になった明治3年に作られたもので、最後の鍋島焼の一つとなります。制作年代が明らかな点が貴重で、また鍋島藩窯では最後までこの作品のような優れた作品が作られていたことがわかります。問い合わせ先、障害学習課歴史民俗資料館、電話 22-7107。
ほがらかページ。6月11日市民センターで男女共同参画子育て講座があり、子育て中の家族14人が参加。ポリ袋を使った調理法と食品の備蓄などについて学びました。参加者は災害時に調理器具がないことが十分に考えられるので勉強になった。備蓄品は普段食べ慣れているものを少し多めに買っておき、食べながら回転させるなど、平常時と非常時を分けない考え方が大切。また避難途中などではぐれた場合を考え、子供の分は別に準備してほしいと話しました。6月6日市役所で伊万里実業高校フードプロジェクト部が魚の冷凍加工や養殖を手掛ける唐津市の金子産業と共同開発した新商品お魚ビスケットを発表しました。 魚の加工を行う際に残る骨を養殖する魚の餌だけではなく食品に活用できないかと考え、ビスケットを考案し9ヶ月をかけて商品化しました。みんなで考えよう多文化共生日本語教室オーサム伊万里で活動する人を紹介します。東山城町長浜の鶴田クリスティーナさん54歳。支援者になったきっかけは県国際交流協会のイベントや日本語教室伊万里で活動しているところ声をかけてもらいました。よかったこと、困っている外国の人の手助けができることや違う国の文化の話が聞けて大変勉強になること、これからやりたいこと、伊万里に住んでよかった、働いてよかったと思ってみられるような手伝い、市民の皆さんへ一言、外国人の皆さんにおはようございますと声をかけましょう。新天町2区にお住まいの国籍中国尹寧さん35歳。伊万里には昨年12月大阪から来ました。印象は人が優しく家賃も安いです。そして景色がとても美しい街です。参加してみて日本語で交流しながら文化とルールを勉強しました。だんだんと日本語が話せるようになりました。これからやってみたいこと、これからもずっと日本で生活していくつもりです。日本の女性と結婚して温かい家庭を築きたいです。皆さんいい人を紹介してください。問い合わせ先、まちづくり課多文化共生係、電話22-7046。我が家のアルバム、立花台3丁目、松尾文彦さんと秋さんの次男、幸喜くん、3歳11ヶ月。僕は好きな食べ物がたくさんあるよ。スイカ、刺身、手羽先とかね。特にトマトが大好き。最近は家の庭で育てたトマトが食べられるから幸せ。ジンベエザメのおもちゃで遊んだ後、今日も収穫に行くよ。ママから一言、いつも面白い顔で笑わせてくれる幸喜くん。お兄ちゃんにお菓子を分けてあげたり、私にハンカチを貸してくれたり、優しいね。元気いっぱいに成長してね。働くなら伊万里で決まり。二里町大里の土井康介さん22歳。仕事は介護老人保健施設ケアポート楽寿園、ここで介護福祉士として利用者の手伝いをしています。心がけていることは楽しく過ごしてもらうために笑顔を引き出すような声かけを行う。目標は少しでも多くの人に介護の魅力を知ってもらうこと。自己 PR、 体が強く病気になりにくい。趣味と特技、音楽鑑賞、テニス、サッカー。市民へ一言、元気に楽しく長生きできる地域を目指して頑張りましょう。寝返りの夢の続きや明けやすし、寝返りの夢の続きや明けやすし、セラ俳句会田中文恵さんの句です。栗の花落ちくる時に梅雨入りと、こぬば困れど大雨もまた。栗の花落ちくる時に梅雨入りと、こぬば困れど大雨もまた。伊万里白露短歌会、杉山敦子さんの短歌です。続いてスポーツです。市長期争奪第49回市 少年野球大会が6月と7月に国見台野球場と伊万里松浦球技場で行われました。8月の市民スポーツ、6日土曜と7日日曜、伊万里カップ少年サッカー大会が9時から国見台球技場ほかで、7日日曜、伊万里ラジオ体操会が6時20分から国見台球技場で、同じ日、市子ども会連合会球技大会が8時半から国見台体育館ほかで、18日木曜と19日金曜、伊勢地区高等学校野球新人戦が10時から国見台野球場でそれぞれ予定されています。
インフォメーション議会報告、令和4年伊万里市議会第2回定例会が6月10日から29日まで開催されました。審議の結果、提出議案9件は原案の通り可決、議案1件は修正可決されました。条例議案、障害の表記を改めることに伴う関係条例の整理に関する条例、伊万里市条例の規定中、身体に関する状態を示す障害の表し方を法令名などにを除き、障害、害の字をひらがなに改めるため関係する15の条例の整理を行ったものです。予算議案、一般会計の歳入歳出予算の総額にそれぞれ17億1621万6000円を追加し、補正後の予算総額は295億2355万4000円となりました。新型コロナウイルス感染症に関する伊万里市の独自の支援、1、経済対策、第3次緊急経済対策クーポン券発行事業、市民1人当たり500円かけ10枚、配布の時期は9月下旬ごろ、プレミアム付き商品券発行事業、コロナ禍において消費の促進により地元店舗を応援するためプレミアム付き商品券を発行します。1冊あたり5000円を4000円で販売します。販売の時期は10月ごろ。第2次経営改善チャレンジ支援事業、生産性向上の取り組みや省エネによるコスト削減の取り組みに挑む中小企業などに対して必要経費の一部を補助します。3件についての詳しいことは企業誘致商工振興課へお尋ねください。電話 23-2184。 肉用牛飼育農家配合飼料高騰対策支援事業、問い合わせ先営農流通係、電話 23-2557。 燃料等高騰対策支援、水稲営農施設園芸等については営農流通係、電話 23-2557。 漁業については林務水産係、電話 23-2591 へお尋ねください。給食材料費高騰対策支援、学校や保育園給食の食材費の値上がり分を支援します。問い合わせ先学校給食センター、電話 21-2220。 2、感染症対策、住民票の写しなどのコンビニ交付、来年3月開始予定。詳しいことは市民課窓口係、電話 23-2143 へお尋ねください。無線 LAN 機器 Wi-Fi を市民センターと駅ビルに設置します。問い合わせ先情報政策係、電話 23-4313。 感染防止対策、留守家庭児童クラブや体育施設などの手動の水洗器具を自動のものに取り替えます。問い合わせ先施設衛生課、電話 23-2139。 新型コロナウイルスワクチン接種の進捗状況と今後の予定、伊万里市ではワクチンの2回目接種が完了した12歳以上の人を対象に3回目接種を実施しています。 さらに6月からは3回目接種から5ヶ月以上が経過した60歳以上の人や18歳以上60歳未満で基礎疾患がある人などを対象に4回目接種を実施しています。7月7日現在、伊万里市全体で3回目の接種率は 72% です。また接種をしていない人はワクチン接種を検討してください。武田社ワクチン、ノババックスの接種を実施します。対象者は18歳以上の人で、アレルギーなどによりファイザー社、モデルナ社のワクチンを接種できない人などです。予約開始日は1日、事前予約制です。希望する人は問い合わせ先に連絡してください。場所は今井有田共立病院です。以上、問い合わせについてはワクチン接種対策室電話 23-4122 へお問い合わせください。伊万里市職員を募集します。受付期間は22日まで。一般試験、一般事務 A、 採用予定人数は7人程度。一般事務 B、 障害者枠、社会福祉 A は1人程度、土木 A 3人程度、保健師 A 2人程度です。民間企業等経験者試験、一般事務 C、 社会福祉士 B、 文化財担当職、保健師 B は1人程度、一般事務 D 3人程度、土木 B 2人程度です。すべての試験区分で学歴を問いません。また住所要件もありません。問い合わせ先、総務課職員係、電話 23-2127。 伊万里有田消防組合の職員を募集します。受付期間は19日まで。消防士3人程度。問い合わせ先、伊万里有田消防本部総務課総務係、電話 23-2116。 伊万里駅ビル2階にある伊万里鍋島ギャラリーの入館料が7月1日から無料になりました。特別展の開催時には有料になる場合があります。問い合わせ先、伊万里鍋島ギャラリー、電話 22-2267。 7月1日から市役所の組織機構が一部変わりました。今日の観光客のニーズが移行し、体験型の観光と密接な関係を有する地域のまちづくり活動と一体となった観光の振興を図るため、シティプロモーション推進課を総合政策部からまちづくり課のある市民生活部に移管しました。合わせてまちづくりの目的を表すため、部の名称を市民生活部から市民交流部に改称しました。伊万里庵の開発について企業融資と連携した取り組みが不可欠であることから、総合政策部に移管し、部内に伊万里庵総合開発課を設置しました。また7月1日付の人事異動では、全体で90人の異動を行いました。問い合わせ先、企画政策課企画2係、電話 23-2124。 移住定住を推進しています。市では人口減少対策の重要な施策の一つとして移住定住促進事業に取り組んでおり、本市の中心産業である半導体関連などの製造業の投資活動が活発化ししていることや、 IT 企業の進出により新たな雇用の場が生まれています。これを好機と捉え、 U ターン、I ターン、J ターン者への支援金制度を整えています。移住支援金、伊万里暮らしスタート支援金、移住促進奨励金等があり、詳しいことは商工振興課就活移住支援係、電話 23-2172 にお問い合わせください。伊万里の赤ちゃん応援特別給付金を給付します。 子育て世帯の経済的負担を軽減し、時代を担う子どもの健やかな成長を応援するため、4月1日から来年3月31日に子どもが生まれた世帯に給付金を給付します。申請の期限は来年3月31日。対象者など詳しいことは子育て支援係電話 23-2310 へお問い合わせください。なし園地若返り推進事業費補助金、県補助金の果樹園地植え替え支援事業費補助金を交付します。詳しいことは営農流通係電話 23-2557 へお尋ねください。子育てを応援する制度として、児童扶養手当、特別児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成があります。現在受給している人は現況を届け、更新手続きを忘れないようにしてください。該当する人には事前に通知します。受付期間は12日から26日。問い合わせ先、児童扶養手当、一人親家庭等医療費助成については、子育て支援係電話 23-2310、 特別児童扶養手当については福祉課障害福祉係電話 23-2156 です。伊万里牛産地強化支援事業。伊万里牛は本州を代表する特産品であり、ふるさと納税の返礼品として高い人気を誇っています。肥育農家は国内外の情勢に大きく作用されやすく、あらゆる課題が経営に影響を与えています。伊万里牛の安定した生産体制を整え、これまで以上に産地を強化するため、農家の皆さんの意見などを踏まえ支援を強化します。詳しいことは営農流通係電話 23-2557 へお尋ねください。
インフォメーションを続けます。令和3年度情報公開個人情報保護制度の運用状況。情報公開制度、総務部総合政策部、建設農林水産部などで28件、簡易な情報公開件数は1010件。処理状況、公開が7件、一部公開が9件、非公開が5件、他7件。伊万里市情報公開審査会、情報公開請求などについて、審査請求があった場合は審査会に諮問し、答申が行われます。個人情報保護制度。総合政策部は、個人情報開示請求件数が2件、市民生活部が3件、合わせて5件。処理状況、部分開示3件、削除2件。伊万里市個人情報保護審査会、市が保有する個人情報について、目的外利用外部提供などをする場合、また個人情報開示請求などについて審査請求があった場合は審査会に諮問し、答申が行われます。この審査会の状況、諮問件数39件、答申件数45件、このうち6件は令和2年度中の諮問に対するものです。問い合わせ先、情報政策課情報公開統計係電話 23-5491。 不妊治療のサポート制度が変わります。伊万里市では不妊で悩む夫婦の経済的負担を軽くするため、不妊治療費の一部を助成しています。4月から43歳未満の人を対象として、不妊治療費に健康保険が適用されますが、引き続き不妊治療費の自己負担額に対して助成します。詳しくは健康づくり課保険予防係電話 22-3916 へお尋ねください。木造住宅耐震診断費と 住宅耐震改修費を補助します。申請期限は12月28日、ただし予算がなくなり次第終了となります。詳しくは都市政策課住宅空き家対策室係、電話 23-2464 へお尋ねください。伊万里の生き物展を31日まで歴史民俗資料館で開催します。相談は事前に予約が必要です。問い合わせ先、歴史民俗資料館、電話 22-7107。 令和3年度の住民基本台帳の閲覧状況、申請件数は14件、閲覧件数は878件。問い合わせ先、市民課記録管理係、電話 23-2129。 チャレンジキャンプ参加者募集、伊万里の自然の中でアウトドア体験。日程は9月の10日と11日、17日と18日の2回。場所は山城町久原の黒田城野営場。内容はカヌー体験など。なお、宿泊テントは1人につき1張です。対象は小学校の4年生から6年生。定員は各回20人、参加料は2000円。申し込み期限は19日。問い合わせ先、障害学習課青少年センター、電話 22-1262。 地域おこし協力隊愛木夏樹さんの活動レポート、その1。20代女子が限界集落河内野に移住してみた。こんにちは、愛木夏樹です。4月に東山城町河内野に移住し、伊万里市地域おこし協力隊として活動しています。河内野は長崎との県境、標高200メートルほどの山奥に位置しますが、実は月に2回世界一周旅行をしています。名付けて河内野で世界一周ご飯旅。毎回世界のどこかの料理を作り、河内野の住民とご飯を囲みワイワイしています。これどんな料理ね、次はどこ行く、とおばあちゃんおじいちゃんは世界制覇を目指し心躍らせています。この日はアフリカマリ共和国のヤッサというさっぱりした鶏肉料理、皆さんペロッと平らげ、お腹の中はマリ旅行中でした。日々の活動はハッシュタグ河内野で、インスタグラムとフェイスブックで紹介しています。覗いてくれたら私喜びます。リサイクルフェアバザー出店者募集、9月23日祝日、市役所裏の公用車車庫とその周辺で。募集期間は8月10日から26日まで。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 8月は平和の祈りを。6日8時15分、9日11時2分、15日正午、防災行政無線からサイレンを鳴らします。1分間の黙祷を捧げましょう。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 JR 筑肥線絵画コンクール作品募集、対象は市内の児童生徒、テーマは自由。募集期限は25日。問い合わせ先、公共交通対策係、電話 23-2114。 9月9日の救急の日を含む1週間は救急医療週間です。この週間に合わせ普通救命講習会を9月3日市民図書館で開催します。問い合わせ先、伊万里消防署消防2課 救急係、電話 23-1199。 消防団が日頃の訓練を披露する令和4年伊万里市消防団夏季点検を3年ぶりに開催します。21日日曜午前8時から、場所は伊万里消防署訓練場。問い合わせ先、消防調整課消防団係、電話 23-2116。 飼料の汲み取りは8月15日休業します。佐賀西部クリーンセンターの営業およびゴミの収集業務はお盆期間中も平常通り行います。問い合わせ先、環境政策課リサイクル推進係、電話 23-2145。 久原工業団地で船舶用配電システムなどの製造を行っている寺崎伊万里株式会社が敷地内に板金塗装設備棟を新たに増設することに伴い、6月17日市役所で立地協定を締結しました。来年6月に操業を開始し、4年間で新たに58人を雇用する予定です。肉用牛の牧場などを経営する黒川町の松尾勝馬さんが、本市の農業と畜産の振興に多大な貢献をしたとして紺綬褒章を受章しました。平成30年から毎年1000万円ずつを市に寄付していて、今年で5回目となりました。小中学生の健全育成や家庭、地域、学校の連携を推進し、教育の充実、発展に寄与することを目的として、6月29日教育委員会と伊万里市小中学校連合 PTA が連携と協力に関する協定を締結しました。西康之会長は、コロナ感染症の影響があり PTA の活動が停滞していた、この協定を締結したことで活動への意欲がみなぎってきたと語りました。社会医療法人賢人会が伊万里小学校と立花小学校にメダカを寄贈、取り組みを始めたメダカの学校プロジェクトの一環で、メダカの飼育を通して命の大切さや思いやりの心を理解し、豊かな福祉の心を育むことを目的として、希望する小学校に送っているものです。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。8月は北方領土返還運動全国協調月間です。一日も早く日本に返還されることが私たちの願いです。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 精霊流しで使用された船や備え物などを市で回収しています。8月15日月曜午後7時から9時まで、場所は伊万里川の川落とし合戦場とクスクツ漁港、小島公園、浦の先漁港です。問い合わせ先、環境行政課リサイクル推進係、電話 23-2145。 無料特設人権相談が9月7日水曜10時から大川コミュニティセンターであります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、23-2492。 8月26日から9月1日までは全国一斉子どもの人権110番強化月間です。秘密は厳守しますので、一人で悩まず気軽に相談してください。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。自分で書いた遺言書を法務局で保管することができ、紛失改ざんなどを防ぎ、自分の意思を実現することができます。遺言者が亡くなった後、法務局から相続人などに遺言書の保管についてお知らせすることもできます。 手続きには予約が必要です。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局 23-2492。 ハローワーク伊万里では各機関と連携し、一人親家庭などを対象とした自立サポート事業を実施しています。問い合わせ先、ハローワーク伊万里、 23-2131。 中小企業のための退職金制度、パートタイマーや家族従業員も加入できます。問い合わせ先、中小企業退職金共済事業本部、電話 03-6907-1234。 堤防を除草したときに発生する刈り草を肥料や堆肥の原料として提供します。希望される方は武雄河川事務所松浦出張所 0955-771735 にお尋ねください。旧松浦川のせせらぎを聞きながら川床で納涼体験をしませんか。期間は8月と9月の土曜日曜、夕方6時から8時半まで。場所はウォーターフロント駒鳴です。利用料1人500円。問い合わせ先、野崎さん 090-5926-3777。 働くことについてさまざまな悩みを抱えている若者をサポートします。対象は15歳から49歳まで。予約制です。問い合わせ先、武雄若者サポートステーション 0952-289130。 SDGs を達成するための問題解決に向けた地域活動の取り組みを紹介する21世紀社会福祉セミナーが20日土曜1時から佐賀市のアバンセホールであります。期限は12日金曜。問い合わせ先、佐賀県社会福祉会 0952-36-5833。 子育て支援センターに遊びに来ませんか。つくしんぼランドは17日水曜10時から市民センター文化ギャラリーで、お誕生会は24日水曜10時半から子育て支援センターポッポで、いずれも申し込みが必要です。 23-5197。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。次は募集です。市民ゲートボール大会が9月8日木曜8時半から伊万里松浦球技場であります。参加料1チーム1500円。期限は24日水曜まで。問い合わせ先、スポーツ振興係 23-3187。 県地域防災リーダー養成講座が11月19日と20日佐賀市文化会館であります。募集期限は12日金曜。問い合わせ先、防災危機管理係、電話 23-2130。 伊万里未来創業塾の受講生を募集します。創業開業などに関する相談も受け付けます。日時は9月13日から全5回午後6時からです。場所は伊万里商工会議所。問い合わせ先、伊万里商工会議所中小企業相談所 22-3111。 伊万里看護学校の学生募集、準看護科は受講料15,000円、看護科は受講料20,000円。問い合わせ先、伊万里看護学校 23-4635。海上保安大学校の学生の募集、 人数はおよそ60人。期間は25日から9月5日まで。問い合わせ先、伊万里海上保安署 28-3388。 佐賀県市町総合事務組合職員を募集します。若干名です。期限は16日火曜まで。問い合わせ先、県市町総合事務組合 0952252354。 伊万里太鼓の会の新会員、16歳から40歳まで。日時は水曜日です。伊万里コミュニティセンターであります。問い合わせ先、小田さん 0908668-1264。 こと三味線教室の募集、小学3年生から中学3年生、親子での参加も可能です。第2土曜日で、大坪コミュニティセンター。問い合わせ先、伊万里っ子集まれ琴教室事務所、前080-6416-3940。婚活イベント実りの秋婚、9月11日10時半から。参加料2000円。人数は男女各8人。期限は9月1日まで。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会 23-2950。 下水道排水設備工事責任技術者の試験があります。受験料8000円、受講料5000円。問い合わせ先、佐賀県下水道協会 0952331330。 こんにちは、図書館です。今月の休館日は8日、15日、22日、29日。なお、11日山の日は特別開館日です。問い合わせ先、市民図書館 23-4646。 保険だより。3ヶ月時検診、10ヶ月時検診は佐賀県、福岡県、長崎県内の医療機関で。3歳8ヶ月検診、8月18日市民センターで。検診は母子保健法に基づいて実施しています。発育確認のために必ず受けましょう。ストレスケア相談と市民健康相談は9日火曜。妊産婦乳児相談は22日月曜。場所は市民センターです。予約制で行いますので、前日までに電話で予約してください。8月は食品衛生月間です。食中毒予防の3原則、食中毒の原因菌をつけない、洗う、分ける、増やさない、低温で保存する、やっつける、加熱処理。食中毒かなと思ったら、嘔吐や下痢の症状は原因物質を排除しようという体の防御反応です。医師の診断を受けずに市販の下痢止めなどの薬をむやみに服用せず、早めに医師の診断を受けましょう。問い合わせ先、健康づくり課 22-3916。 市民センターの今月の行事、第49回伊万里市老人福祉大会、26日金曜1時から。電力契約の切り替えに関するトラブルの相談が寄せられています。例えば大手電力会社をかたって電気代が安くなるや、遠隔検診ができるようになるなどと勧誘を受け、検診表記載の供給地点特定番号を教えたところ、契約先が変わっていたという事例です。勧誘を受けたときは、安さや便利さだけを見るのではなく、事業者名や契約内容をよく確認して、 必要なければきっぱりと断りましょう。安易に検診票の記載情報は伝えないようしましょう。問い合わせ先、まちづくり課市民相談室 23-2133。
第27回図書館星祭り。平成7年7月7日、市民図書館が開館。3年ぶりとなった図書館星祭りは7月9日、10日、17日にありました。7月1日現在の人の動き、男 25,692 人、女 27,261 人、合わせて 52,953 人で、前月に比べ22人減っています。世帯は 23,594 世帯で、22世帯増えています。これで広報伊万里8月号を終わります。
マリーゴールド、日々草、千日紅、そしてサルスベリと、夏の花々が今を盛りと勢いよく咲き誇っています。それに比べて私はもうこの暑さに参って夏バテ気味です。7日はもう立秋です。暦の通り、少しずつでも涼しい日がやってきますよう願っています。皆様どうぞ体調を整え、この暑さを乗り切りましょう。では来月号までごきげんよう。